ば、
た、
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上弘康と
土屋とかちによる映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第147号放送です。フリッツ・ラング監督のメトロポリスについて語ってまいります。この番組は近作か過作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなんでも見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
でここでその発電所の現場監督、この地図を社長のところに持ってきた現場監督だけは冷静で、お前らこれを壊したら大変なことになるぞ、メトロポリスは破壊されてしまうぞ、洪水が起きるぞって言うんだけど、もう群衆はもうそんなことは耳貸さなくてですね、もう現場監督をなぎ倒してですね、もう破壊してしまいます。そうすると破壊するとさ、みんなさ、なお祭りみたいに手つないでさ、機械壊れて機械の前でぐるぐるぐるぐるぐるぐるカーニバルのように喜んでんだけど、ところが地下ではですね、なんと工場長が言った通り、その制御を失った、多分一番地下に 水源というかね、水道を供給するタンクがあると思って、そこの水が溢れ出してですね、子どもたちが残っている地下の住居街にこうなんていうの、さらに地下から吹き出してくるんだね、水が。でこれはやっぱりすごいのはさ、破滅も地下、さらに地下から破滅が来るっていうところなんで、うん、地下から地上に湧いてくる水っていうのは、本来なら労働者たちの不満の、なんていうの、メタファーになるわけだけど、うん、逆に自分たちの子供たちを殺す狂気にもなってるわけですよ ね、
う
ん、
そうだね。
ここがやっぱりね、恐ろしいところで、でロードバングのところをどうにか逃げてきたマリアはですね、地下の子供たちのところに来て、その洪水に遭遇するんですね。そして子供たちを救おうとして、こうなんかこうなんだね、広場の真ん中にさ、なんか未来都市にはふさわしくない火の宮蔵みたいなのがあって、なんか鳴らすんだよね、太鼓みたいなのね、どんどん。それで近況を知らせるんだけど、こんな未来都市でこんな原始的な
伝達があるんじゃないか、
ちょっと子供たちがわーってやってきてさ、高いとこにいるマリアに助けてって水満たしが来てさ、でこの子供たちで洪水のシーンもすごいんで、本当に水をさセットに流してやってるんだけど、
結構すごい迫力ですよ水。
このマリアに向かってね、子供たちが手を伸ばすシーンはね、実はねその前に2回出てくるんですよ、マリアに向かって手を伸ばす。で一つは最初にそのクラブ吉原に行って、セレブの男たちを誘惑、ロボットマリアンが誘惑した時に、マリアンがこうなんていうの、こう掲げられて、男たちに神輿みたいに掲げられて、でそこにマリアに手を伸ばすっていう、欲望の手を伸ばすっていうシーンがあるのと、もう一つそのロボットマリアが、労働者たちを肩ゴンベで先導するときに、労働者たちがマリアに向かって手を差し伸べる、その3段階で、最後は3つ目は本物のマリア、ロボットじゃなくて本物のマリア、子どもたちが助けを求めるということで、それがこう繰り返されてますね、象徴的に。手をつまり救いの手、それはね全て実は救いの手なんだよね。その地上で欲望を晴らしたい男たちも実は救われたいっていうことだし、労働者たちも、暴動を起こす労働者たちも救いを求めてるし、さらに一番、ね、弱い立場にある子どもたちも文字通り洪水から逃れようと手を差し伸べてるっていうことで、その辺のやっぱりね、こう、群衆のやっぱり動きを生かした演出ってやっぱりフリッツ・ラングうまいですよね。こうやって効果的に使ってますよね。そしてその、洪水はですね、フレダーと、それから秘書だね、フレーダーを助ける、社長の元秘書が来て、どうにか子どもたちを逃がしてね、どうにかこう、でこのシーンもね、洪水のシーン再三言うようにすごいスペクタクルでなんだけど、映画としてはね、この3時間の映画の中で10分ぐらいなんだけど、なんかね撮影はね6週間かかったらしいですよ。それかかるよ、子供だからね、子供たちを使って群衆心で水浸しにするってから、これ本当のパニックになると思うんですよ、子供たち。でこの子供たちがさ、本当になんか痩せこけて、言葉は悪いけどみすぼらしいでしょ、すごくなんか本当に飢えた子供、リアルなんで子供たちのその飢えた、これなぜかっていうと、本当に貧しい人たちが住む地域から子どもたちを集めてきて本当にやらせたっていうですね。
徹底的だね。
そうなの。つまり格差があるって言ったじゃないですか。今ならねそれがねちょっといいのかっていうことになるかもしれないんだけど、そうやって、リアリティを出すためにそうやって撮ったっていうことで、だからいろいろやっぱりねそういうケアもあるだろうから、時間はかかったと思うんですよね。はい。そして、 一方ですね、労働者たちはそうやってお祭りように騒いで、やったやったって騒いでるんだけど、一人冷静な工場長はですね、おいみんな聞けと、お前らが機械を壊したことによって地下にはきっと洪水が押し寄せてるぞと、地下にはお前たちの子供がいるんじゃないのかって言うんだよね。そうするとみんなびっくりして、どうするどうする、
忘れてんのかよ、
それ忘れてんだよねあーもう子供たちは死んでしまったっつって、じゃあこの混乱を引き起こしたのは一体原因は誰だっていうと、あのマリアだっていうわけで、そうすると労働者たちは今度はあいつを殺せっていうわけ、
もうひでえ、
いわゆる群衆心理のなんていうのかね、その恐ろしさっていうか愚かさみたいな、
冷静になれない、
ね、そう徹底的にねここで描いてますよね。そうするとこの今度はロボットマリアはですね、結局その群衆たちに捕まって、貼り付けのようにされてですね、火炙りにされるんだよね、
魔女狩りみたいな、
魔女狩りですよ、ね、あるいはこれジャンヌ・ダルクのようだ ね家系に、ある意味ねこのねロボットマリアジャンヌ・ダルクとも言えるんですよというのは労働者たちを解放しようとした先導したっていう視点で見ればそうなるんだけど、でもそれによって多くの犠牲が出たから、まあ、そうなんですよね。それで、まあ、いわゆる魔女にされて火炙りにされるとさ、この火炙りのシーンもすごいんだけど、なんていうの、焼けてさ結局その中のロボットが見えてくるんだよね、金属がね、もうなんか本性を表すように見えてきて、でみんなびっくりしてじゃあ本物のマリアどこにいるんだっていうと、なんか教会のところでですね逃げてるわけ。でそれは誰から逃げてるかっていうと、そのロボットを作ったロードバングがですね、マリア、本物のマリアが生きてるとあのロボットは俺が作ったってバレちゃうから、そうすると今度は俺が殺されるかもしれないからってマリアを殺そうとして追っかけてんだね。でそれを見た、フレダーはやっぱもう彼主人公ですからヒロインを助けに行くそういう展開になりますよね。で教会まで登っていって、そのロードバングと戦うんだけど、一回でもそのフレダーってやっぱり お坊ちゃんだから一回やられて下に落ちるんだよね。でここはやっぱりね象徴的なのは、マリアはやっぱりね、なんていうの、さらに上に逃げるっていうのは彼女自身が地下から上に登りたいっていう願望があるから上に逃げるわけですよね。でフレダーは、ロードバングに突き落とされるのは一回下に落ちて現実を見てるっていうその体験そのものを象徴していて、だから上と下っていうのがなんかここで一度逆転してるんだけど、でここでさらに上と下を逆転するのはその、そのロードバングとフレダーがこう教会の上で戦ってるのをその父親でフレダー戦が見上げてるんですよ。そうすると父と息子の立場もここで上下で入れ替わって、まあ、ここでもうなんかなんだろう、メトロポリスの継承みたいなのは実はねもう暗に行われてるんですけど、この結末に近いことが行われてるんですけど、まあ、そういった、だから最後まで上と下っていうのを意識させる、映像構成でクライマックスも見せてるんだよね。だこの辺がやっぱりね、映画としてももちろんそのハラハラするしね、屋根の上で戦って、教会の屋根の上で戦うなんてやっぱり活劇だし、ただちゃんとその上と下っていう、こう上下のこの映画の描くテーマもそこに内包させて見せてるのがやっぱりフリッツ・ラングの、まあ、職人としても芸術家としてもやっぱりうまいとこですよね。
だからこそ残っているかもしれないですね、
は
い、
うん、そして結局ロードバングはですね、なんて格闘してるうちに、教会から落ちて死にます、はい、で結局彼一人が全ての罪を背負ってですね、彼とロボットマリアだけがこの映画の中で裁かれるんです ね、
そうだね。
でも本来なら裁かれるべきはこのフレダーセンなんですよ、うん、お父さんメトロポリスの支配者ですよ ね、
やりすぎだね、
この人のがそもそもこういうなんていうの、搾取と抑圧した社会を作ってるわけで、しかもこの騒動の元凶を作ったのは彼なんだけど、彼はなんか裁かれないんだね。じゃあこの結末どうなるのかというと、これね第1回の時に言ったこの映画の台無しにしている結末っていうのがこれから訪れるわけと、これだけ大風呂敷広げてね、労働者と階級とその支配者階級対立させて、そのロボットを作ったね、先導したマリアとロボットを作ったロードバングを悪役にして殺して、それで済むのかと思いますけど、じゃあどうやってこの映画終わるかというとですね、労働者たちはですね教会に来るんだね、教会に来て、で子供たちは、フレダーセンの息子フレダーによのとマリアによって救われたっていうことを知ってようやく落ち着くんですよ。 でその 労働者たちの代表は現場監督、あの太った現場監督なんです。で彼が教会から出てきた、フレダーとマリアとさらにフレダーセンだよね、社長にこう歩み寄っていくんですよね。でここで何が起きるかっていうと、2人はちょっと躊躇して和解しようとして、なんだろう、ちょっと握手するような素振りを見せるわけ。ところが2人ともやっぱりこうことが起きてね、今まで立場が違うし、素直にねやっぱりこう握手することはできないんですよ、うん、そうするとそこでマリアは、それを見たマリアはね、息子のフレダーに向かって、あなたが手とね頭脳の間に立つ心になって2人を握手させてって言うわけ。そうするとフレダーセンは2人に近寄っていって2人の手を取ってですね、そして、社長とその労働者代表の現場監督が握手して、そこでこの映画終わるんですね。はい、
ちょっと
これでめでたしめでたし、つまり頭脳ね、支配者階級である頭脳と労働者である手っていうのが、その間にいるフレダーっていうあの心によって、心が働くことによって頭脳と手はこうなんていう の, その一致して一つのこうなんか機能を果たすみたいなことに、まあ、ようやく人間になるみたいなことで、まあ、それでいいのかっていうですね、これだけ、例えばね、このね、まあ、そのフレダーセン社長も悪いけど、この労働者たちもこの暴動の中で何人か殺してるわけですよね。
それは罪問われないのか、ね、
罪とで、しかも自分の子供たちをも命も奪いそうになった、そういうことのやっぱり反省もないわけですよ。でこれは何かっていうと、この映画って、うん、そのフレダーセンっていうメトロポリスの支配者階級を批判することで、資本主義社会の矛盾みたいなのをすごく批判してる、んだけど、独裁者とかねしてるんだけど、ところが一方労働者たちのこういうその群衆心理の無謀な動きっていうことで、今までその社会が積み上げて、例えば市民革命っていうのがありますよね、歴史上。そう、市民革命の一方での暴挙みたいなのも批判的に見て、だからどっちもね、つまりドイツ国内で起きているさまざまな問題、資本主義とかファシズムの対立みたいなのをなんかね、こうあの解消しないままうまくまとめてるんだよね。でどっちかっていうと、この全体主義、社会が良くなればいいみたいな感じになって、全体主義にこう傾くような方向で終わってしまってるんです。
まあ、そうしないと発表しづらかったの
か、ね、これはね、だからこの物語を、ね、あのつまりこの映画ってすごくお金かけてるじゃないですか、うん、で回収しなきゃいけないわけね、うん、やっぱりそれなんかそのアンハッピーエンドでは終わらせられないっていう工業的なやっぱりあの意味合いもあって、だから無理やりこういうふうに丸く収まるようなふうにしたっていうのもあると思うし、まあ、もっと言えばですよ、あのなんだろう、そういう支配者と非支配者、あとは経営者とか労働者っていうのを、人間の機能、脳とか手とか心って頼ることで、そういう社会構造も元を正せば一人一人の人間が支えてるっていうことのメタファーとして表現したと捉えられなくもないんですね、うん、こういうあの好意的に見れば、はあ、ある種の愛な単純な結末っていうのは、まあ、なんかそのだから資本主義社会の縛りから人間を解放して回復しようっていう、そういう、こう意図があった、まあ、とも取れなくもないってただずっと映画を見てると、まあそうは思わないね、なんだこのこんな単純に解決していいのかっていうふうに思うんですけど、だからね、フリッツ・ラング自身もこの結末はね、あの当時からあの気に入ってなかったらしいです、言ってます、発言があります。ただですね、それとは逆にこの結末をものすごく気に入った人がいたんですよ。
誰でしょ
うか。それは誰かというとヒトラーだったんですね。ヒトラーとゲッペルス、ナチスの宣伝書のゲッペルス、でこの2人はですね、ナチス をこれからあのなんていうの、こう政権を取るためにその PR として映画っていうメディアを利用しようと思ってたんですよ。だからこのメトロポリスを見て、この監督は使えるぞと思って、で、すぐですね、このゲッペルスがラングに連絡してきて、そのナチがね、これから映画制作部門を作るから、そこの責任者になってほしいって言って、
責任者を、
そうナチ映画の、要はプロパガンダ映画を作ってほしいってことでこう打診があったらしいんだけど、まあ、ラングはあの、まあ、その後ね、でもラングがこの映画の後にあのドクトル・マブゼをもう一回題材にした怪人マブゼ博士っていうのを上映したんですよ、うん、ところがこれはやっぱりそういう社会を騒乱させる犯罪者の映画なんていうのはけしからんって言って、もう当時ナチスが政権取ってて、これ上映中止にしたらしいんですよ。でそれもあってな、あの ちょっと自分もその母方はユダヤ人だったのかな、確かラングって。だからそういうのもあってこれは危ないと思って、まあ、断って、もうその日のうちにね、なんかそのフランスに逃げたっていうふうに言ってるんです。まあそれはあれだよね、つまりその自分の、再三言うけど、奥さんであってシナリオライターであった、その仕事上のパートナーでもあったテアフォン・ファルボー、あのテアフォン・ハルボーもナチスに傾倒してナチになっていた、うん、もう身の回りがみんなナチになって、その恐ろしさからやっぱり彼は警戒して一回フランスに逃げて、その後ハリウッドに渡って、まあ、戦後も映画作っていくっていう、まあ、そういうふうに言われてるんです、うん、ところがまあ最近の研究だとですね、うん、そうどうもやっぱりこのラングって話を作る癖があってですね、そうも言い切れないっていうなんか証言もあるんですね、うん、あのラングの方から実はあのゲッペルスにちょっと言い寄っていったみたいな話もあったりして、まあ、それどうか分かんないけど、ただですね、ラングがただナチを嫌ってたことは間違いないと思うんです。それはなんでかっていうと、その後アメリカに渡ってハリウッドで反ナチスの映画をたくさん作ってます。
マンハント
とか、ね、
まさにヒトラーを
うとうとするところから、そうそう、死刑執行にもまたシスとか、ね、そういうのもあるし、で、うん、まあ、それはね、もうそのメトロポリスの中でもね、うん、この映画ちょっと触れなかったけど、社長が息子の行動を監視するために自分の部下に息子を見張ってろっていう役割をね与えるシーンがあって、でそいつがスパイのように息子を付け狙うっていうシーンが実はこの映画の中にあるんですよ、うんうん、ところがアメリカ公開版ではそこ丸々カットされてた。
あ、なるほど、ね、
で確かにこう今完全版見ると、うん、そのスパイみたいな活動する部下の話って本筋と関係ないから、カットしても確かにつながるんだよ、むしろいなくてもいいと思うんだけど、うん、ただラングがなんでそういうスパイ活動みたいなものをこの映画の中に入れたかっていうと、やっぱりその当時 のドイツであるその社会不信、ナチスの台頭とかね、これ密告とかそういうのがねこう横行してくるような社会情勢にやっぱり敏感に反応してたから、うんうん、やっぱりそういうのを入れたし、まあ、生涯やっぱりナチスっていうのも恨んでたし、あとナチスを支えた群衆心理ですよね。ラングってね、うん、結局ハリウッドにアメリカに亡命してハリウッドで映画作るわけですけど、アメリカに来たらアメリカに来たでね、アメリカは自由の国だと思ったけど、うん、あれドイツとそう変わらないなってことがあった、ね、
つまりのと違う、
アメリカアメリカでやっぱり差別と偏見の、うん、人種差別とか偏見の国があって、うん、あとアメリカっていう国の成り立ちからして、うん、市民の私的制裁っていうのがこう横行しがちな社会なんだね。でそれをラングが初めてハリウッドで撮った映画はまさにそういうことを題材にしてんだよね。激怒っていう映画なんだけど、うんうん、市民たちが私的制裁をして罪もない人間の命を、ね、奪ってしまいかねなかったっていう映画に作って、だからその群衆心理とかその私的、まあ、私的制裁ってことについてはね、ドイツ時代に実は M っていう映画で撮ってるんですよ、うんうんうん、これも彼の代表作なんだけど、養女誘拐殺人犯を警察が追うんだけど、警察がなかなか捕まえないから、その捜査が厳しいから、まずギャングたちが自分たちでその誘拐犯を捕まえようって、さらにそれもっと広がって市民一般市民たちがその誘拐犯を捕まえて勝手に処刑しようとする話、
市民警察のようなのが出てきちゃうんだ。
でこの映画だから幼女誘拐犯の話だった、恐ろしい幼女誘拐殺人の話だったんだけど、後半は彼それを裁こうとする市民たちの私的制裁の恐ろしさの映画になっていくんですね。でそういう映画もすでにドイツで撮ってるんですよ。
多いね、
うん、そうなんです。すごく先見性があって、うん、でこのそういうさ群衆心理ってさ、やっぱり今の時代もね、再三言うけど ナチスの時代もそうだけど、市民の不満とかさそういうものを利用して、群衆心理を利用して権力を得ようとする人たちってたくさんいて、それによってさ、うん、その何戦争まで起きてる時代じゃないですか。
日本もなんかそんな感じ
に、いや本当にそうなんですよ、うん、でさらにその群衆心理が今一番こう見えやすいのは SNS の社会で、うん、なんかね誰かがをさ一人をこう叩く、そのどういうことかはっきりも分かんないのにみんなが叩いてるから叩いていいんだみたいな感じでこう流れるでしょ、うん、でそれは実は違ったみたいなこともあったりするわけで、やっぱりそういう先見性がこの映画の中にやっぱり今もなんていうの通用する先見性があると思うし、
100年前の映画、
ね、そうなの。でそのそ、ね、あともう一つこの映画が古びない理由はね、うんうん、この映画ってやっぱりそのテクノロジーの進化と人間の関係性を描いてる映画じゃないですか。テクノロジーが人間の人間のこのなんていうの 奴隷にしていくみたいな話なんだけど、今の時代ってさ、逆に AI がさ人間の労働を奪うんじゃないかって言われてる時代じゃないですか、うん、テクノロジーで。すごく象徴的なのはさ、この間ディズニーがね、うん、あのディズニーってあのマーベルコミックの、あの映画、うん、アベンジャーズとかをこう、うん、あの制作する部門があって、そのマーベル部門のですねデジタルクリエイター、デジタルスタッフを全員解雇したんですよ。それこれ AI で多分できるだろうっていうからだと思うんだけど、あの今までコンピューターを駆使してやってきた専門家たちが、そのコンピューターの発展によって最初に職を奪われたのは皮肉にもコンピューターを操る人だったんですね。でこういうことがもう映画界で起きてるんですよ。
まあ、でもどこでも起こるんじゃない
かな。これは起きてくるし、だから、まあ、だからそういう、ね、人間とテクノロジーの関係性って、技術とか社会がこうどんどん進歩する中でどんどんどんどん大きなテーマになっていくと思うんですね。重要な課題になってくると思うんだけど、そういうこともこの映画はやっぱりもう100年前に映画の中でこうしっかりと描いてるんで、まあ、だからねずっと永遠に古びない、やっぱりねなんかそういうものがあるんじゃないですかね。
次回は、
はい、ね、今回ね未来の都市を舞台にした映画だったんで、逆にですね昔の田舎を舞台にした映画ということで、はい、木靴の木をですね取り上げたいと思います。
次回はエルマンのオルミ監督の木靴の木について語ってまいります。お楽しみに。